今朝の御言葉を朗読させていただきます。今朝はヨハネの福音書20章1から18節まで、新約聖書になります。新改訳をお持ちの方は227ページまたは222ページ、口語訳をお持ちの方は175ページになります。拝聴ください。さて、週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで走ってシモンベテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところへ行ってこう言った。誰かが墓から主を取って行きました。どこに主を置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして身をかがめると天布が置いてあるのが見えたが中に入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は天布と一緒にはなく離れたところに丸めてあった。その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰って行った。一方、マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取って行きました。どこに主を置いたのか私には分かりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び出さったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは言って、弟子たちに私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。アーメン。それでは空のからの墓、復活の主イエスと題してメッセージを溝口牧師に取り継いでいただきます。
主の皆を心から賛美します。 年に一度の復活の朝のことを覚える時ですけれども、私たちにとってはいつも復活しておられるイエス様が共にいてくださる、そのことを覚えて今まで信仰生活を続けてきたわけです。でも特にこのようにしてイースターの朝に、このイエス様のよみがえりを覚えていくということ、それは非常に大切なことだと私も思います。今日は久しぶりにですね、坂本姉妹が見えられて、もう多分2年近く、今日礼拝にはお出になることができなかったと思うんですけれども、ある方のご好意によって、今住んでいらっしゃるところから、ここまで連れてきていただいて共に礼拝することができて本当に嬉しく思います。さあ今日はこのイースターの時を迎えて復活の主イエスからの墓と題してメッセージをいたします。イースターがあるということがどんなに大切なことなのか、それは他のキリスト教で行われているクリスマスやグッドフライデー、それから、ペンテコステ、そういう一つ一つの行っているものに対しても、このイースターがあるからそれらのものに意味があるんだというふうに言うことができる、そう言っても言い切っても過言ではないことだと思います。そして第一コリントの15章の14節には書いてありますように、もしイエス様がよみがえらなかったならばあなた方の信仰は虚しいとまで言われているわけですね。そしてこのいうふうにまとめると同時に、イースターがあるのでクリスマスにイエス様が誕生したことは神が人となったという出来事だと証明することができる。イースターがあるので十字架について犠牲となったイエスの受難日の死は無駄でなかったと言える。イースターがあるのでペンテコステの聖霊降臨は主イエスを信じる者に力と命を与えるご聖霊の働きということができる。もしイエス様が復活しておられなかったとするならば、こういう一つ一つのしていることは何の意味もなくなってしまうということです。さあそれを覚えながら、それでは今日も3つの場面から聖書の展開を皆さんとご一緒にたどって見ていきたいと願っています。一節から二節を通して、墓に来たマグダラのマリア、第二場面は三節から十節を通して二人の弟子と空の墓、第三場面は十一節から十八節を通してマグダラのマリアと復活の主イエスということになります。そして最後に復活の主イエスへの信仰をお伝えして、復活の主と一緒に共に生かされている私たちの信仰を持つ者の幸いを確認して終わりにしたいと願っています。まず第一場面を見てみましょう。墓に来たマグダラのマリアに目を留めていきたいと思います。いわゆる今皆さんとご一緒に配置をしましたように、夜が明けるか明けない前、朝早くマグダラのマリアと数名の女性たちがイエス様の納められた墓のところにやってきました。その理由は葬りの用意が昨晩十分にできなかったからでしょう。安息日になる前にと急いだために十分なことができなかった。そういう意味ではこの彼女たちの行動というのは本当にイエス様を愛している思いがにじみ出てくるその行為であったということができます。特にここに名前が言われているマグダラのマリア、この女性は、ルカ伝の8章の2節によりますと7つの悪霊を追い出してもらったのでというふうに書かれています。そのゆえにですね、イエス様に対する献身の思いが他の人たちよりも強かった、あるいは秀でていたということができるようですね。マリアが墓に近づいてみますと、その墓石がですねもうすでに転がしてある。それを見てマリアはですね、誰かが遺体を盗んじゃないか、薄暗い中でですね、 はっきり見えることができないので、そう思い間違ったのかもしれませんが、そう思って弟子たちのところに行って報告をしました。誰かが墓から死を取っていきました。どこに死を置いたのか分かりません。私たちには分かりませんと言って、嘆きも似たような思いで、この報告をしたわけでした。主イエスの遺体がなかったこと、私たちには直接的な感情がそこにはないかもしれませんけれども、彼女たちにとっては大きな大きな驚きだったと思います。自分たちの大切に、もう生活を捨ててそのお方に従っていた大切な大切な先生のご遺体です。少なくとも遺体だけを大切にし葬っておきたかったというのは当然ではないでしょうか。しかし見失えた遺体に自分たちではどうすることもできなかった、これも現実ですね。そういう中で第二番目のところに移っていきます。二人の弟子と空の墓に移ってまいりましょう。彼女たちは弟子たちの集まっているところに帰ってきて報告をいたしました。報告を受けたペテロと、もう一人の弟子と言われています。その弟子の名前はですね、このヨハネによる福音書の中では、明確に言われていません。ですから学者たちはいろんな人たちのことを言っていきますけれども、打倒するのは多分ヨハネの福音書と言われているこの著者ヨハネがこのものであったんではないかというのがいいと思いますが、その報告を受けたペテロともう一人の弟子はもう飛んで墓の方に行ったんです。え、そんなことがあるのか。そして多分若い方と思われるもう一人の弟子の方が席に先について入り口でペテロを待っていました。ペテロは着くとすぐに墓の中に入っていきました。そこで見た、空の墓だったんです。シエスの遺体はやはりそこにはなかったんです。あったのを何て書いてあるでしょうか。天布が置かれていたと書いてあります。天布、あたかもその中からですね、体が抜け出したような状態で、いわゆる紐解かれたのではなく抜け出したような状態でこのそのまま置いてあって、頭に向かれていたその天布は他のところに置いてあった、あるいは、巻かれて丸めてあったっていうふうにここでは描写されています。だからこれはね、誰かが遺体だけを盗んでいった後ではありません。その状態を見たもう一人の弟子はマリアが言ったこと、すなわち墓に遺体が確かにないことを見、そして確認する。そして聖書で訳されている言葉は信じましたと言われていますけれど、8節にこう書いてありますでしょ。その時墓に先に着いたもう一人の弟子も入ってきた、そして見て信じた。この信じたというのは確認したというふうに訳した方がいいと思われます。なぜかと言いますと、その後に本当に何が起こったかっていうことがなかなかまだ分かっていなかったっていうようなことが書かれているわけなんですよね。それでまずそこに行くまでに、まず皆さんに確かめておいていただきたいことは、この空の墓が主イエスが復活した証拠なんです。この弟子たちにとって何が本当に起こったのか、それを知るよりももう状況をね、理解していくことに苦しんでいる弟子たち、それは旧説で書かれている理由が書かれているように、旧約聖書に言われている救い主の復活についての知識が明確でなかったからです。こう書かれていますね、旧説。 彼らはイエスが死人の中からよみがえられなければならないという聖書をまだ理解していなかった。そのことに目で見ているんだけれども、その状況を理解することができなかった。この時に言われている聖書っていうのは何になるか、それは詩編の16編10節に書かれているお言葉です。ここには、あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからですと書いてある。そしてこの言葉はペテロも聖霊を受けてからメッセージを最初にしたときに、使徒行伝の2章の27節でイエス様のことを言うときに同じようにここで引用しているんですね。つまりここで言われているのは、これはイエス様が復活する予言として言われているということで、必ず神様の前に歩んだ敬虔なものは必ず滅びの中にいたままでは終わらない。それをこの二人の弟子たちはまだ分かっていなかったので、墓のこの空の墓を見ましてもね、それがイエス様が復活された証拠にはならなかった。皆さんね、空の墓というのは遺体がその中にないということです。マグダのマリアはそれを見て、誰かが盗んでいったんじゃないか、どっかに他に置いたんじゃないか。ペテロとこのもう一人の弟子はそれを見て全体像を見ることができなかった。遺体がないんですけれど、それでそこで何を見ていくことができるか、それはね、それによって新しい可能性が生まれたんです。遺体があったら、あ、もうイエス様は死んでいらっしゃるとは。でも遺体がないということは何かが起こった証拠なんです。著者のヨハネ、この人の書き方はマタイ、マルコ、ルカが描写した、そのお墓の中に天使がいて、そしてここにもうイエス様はいらっしゃらないというような言い方をしなかった。空の墓をそのまま空の墓としてペテロともう一人の弟子たちに見せるということを描写したんです。そういうことから見ていきますとね、ヨハネという人は空、何にもないという中に神様の御業が起こったのを霊の目で見る世界を指し示そうとした。それは見ないで信じることの大切さを言おうとしていると言っていいでしょう。次の言葉は大事ですね。ラインが引いてありますが、赤くなってますが、人間には空であっても、この時神にはすべてのことをした結果であった。これがね、空の墓の意味なんです。ペテロと弟子たちから見たらね、もう一人弟子から見たら空なんですよ。私もそう見るでしょうね、同じことになったら。でも神様がされたことから見ると、これは神様がすべてのことを終えられたという神様の御業がなった結果だから、空の墓なんです。私たち人間は、皆さんね、この辺りを見るときにね、自分で見たことよりもね、神様のなされたことを見抜く信仰、それを私たちが持っていくことが重要であると思われるんですけど、いかがでしょうか。その信仰がね、私たちの失望感を希望に、 もうなくなってしまったと喪失感を充実していくものへと変えていくんです。信仰ですから、同じものを見ても神様がそうされたという信仰を持たなかったら、私たちには神様の御業を受け止めていくその可能性を失ってしまうのは当然ではないでしょうか。第3番目、マグダラのマリアに出会う主イエスを見ていただきましょうか。11節から18節です。そこに見えるのは一人残された、もうペテロともう一人の弟子はどんな顔をして帰っていったと思いますか。踊りながら帰っていたでしょうか。私思うにはそうではないと思います。なんか下を向いてね、何が起こってるのか分かんない、まずそこの理解まで行かないことのゆえに彼らはしょぼんとしながらですね、とぼとぼと帰っていったであろうと思います。その墓のところに一人残されたマグダラのマリアは泣いていた。そりゃそうでしょうね。報告をしてでお弟子さんたちのところにいたら何とかなるかなと思ったけれど、何にもできないで彼ら二人は帰っていったんですから。泣いていて、そして墓の中を覗いたときに天使たちがそこにいて、そして一人はこの天布のイエス様の頭があったあたり、もう一人は足のあったあたり、そこにいて、そしてこのマグダラのマリアになぜ泣いているのですかと尋ねた。マリアは主イエスのその遺体がどこにあるのかわからないと答えた。これが現実です。天使がいてもそこにイエス様の体がないというだけでもう心の中に悲しみが満ちていく。ここに二人の弟子たちとマリアに対して取り扱いが少し違うことに気がつきますよね。マリアに対してはそれでも天使が語りかけたんです。そしてそれに加えてマリアにはどうなったでしょうか。拝聴したときに言われているのはこうでしたね。そこにマリアのためには主イエスが現れてくださった。面白いことにその時にはマリアはですね、すぐにあイエス様だとは理解できなかった、分からなかったと書かれています。エマオの途上に復活されたイエス様と出会った弟子たちと同じ、ルカによる福音書24章の16節に書かれていることと同じようですね。そしてイエス様がなぜ泣いているのか、誰を探しているのかと聞いたら、マリアは遠足の園をですね、守っている園庭管理人、園の管理人かと勘違いして、主イエスの遺体を引き取るので、どこに置いているのかを教えてくださいと嘆願したんです。その時ね、皆さん、マリアは主イエス様が呼んでくださる、自分の名を呼んでくださる声に触れたんです。マリアよ、マリアよ。そしたらね、今まで分からなかったんですけど、自分を愛し、自分が愛しているそのお方が自分の名を呼んでくださったとき、ヨハネの福音書の中であるところに書いてあります。私の羊は私の声を知っている。それを聞いたときに、ああこの方は私の知っているイエス様なんだということが分かって、ぐわっとくすがりついた。嬉しかったでしょうね。もう飛び上がらんばかりの思いだったでしょうね。イエス様にすがりついた。そしたらイエス様はね、すがりついてありがとうとはおっしゃってくださらなかった。どう書いてあるでしょうか。20章の、 16節、イエスは彼女に言われた。マリア、彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私にすがりついてはいけません。皆さんはどんなふうにこの言葉聞かれたでしょう。ちょっと厳しいように思われましたか。いやいや当然だと思われましたか。私は厳しいなと思いました。せっかく分かってですね、すがりついてるのにすがりつくぐらいいいんじゃないとと思わざるを得ないぐらいですね。でもイエス様はここで厳しいようですけれども、マリアが正しく復活したイエス様であることを理解するようにということで伝えたいことがあった。それはこのすがりつく動作の中にマリアがですね、復活したイエスであってもこれまでと同じように地上での主イエスが活動する、それを当然のように思っていることへの注意なんです。今まで3年近く間地上で歩まれた、その弟子の一人として女性でありながらイエス様についていった、それと同じようにイエス様はこの地上で生きていかれる。マリアにとっては復活した主イエスもラボニ、16節でそうイエス様のと呼んでますね、ラボニすなわち先生なんです。それも地上での先生なんです。今までと同じ先生なんです。でもマリアが復活した主イエスへの正しい理解を持つならば、今まで通り地上で先生として活動する、そのお姿とは違うものを見るべきだった。またすがりつくということは、主イエスをマリアの思い通りにしたいという人間的な中心的、人間中心的な思いがあったかもしれませんし、あるいは独り占めしたいと思うことでもあったかもしれません。でも皆さん、復活した主イエス、このお方は17節の私にすがりついてはいけませんの次に書かれていますけれども、このお方は神である方のもとに昇る方なんです。17節を読んでみましょうか。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに昇っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私を私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに昇ると伝えなさい。今までの方とは違う、地上で時間と空間の中にこの限定を持たれながら歩んでおられて、教えておられて、人々を愛しておられたイエス様とは違う面が復活されたこのお方の中には始まった。それは一ユダヤの限られた地域ではなくって、全人類の救い主して立たれたお方、マリアのための救い主であると同時に、救いを完成したシエスは皆さん世の救い主なんです。これはサマリアの女のことの中で4章の42節で告白されていることですね。マリアを愛するシエスはまた全人類を愛して全地の救い主になられたんです。だからこの世に引き止めてはいけないんです。マリアがどんなに愛しても、マリアがどんなに好きでも、 独り占めしちゃんじゃいけない。この方はよみがえって天の御元にお帰りになって、そこで救われた者たち、これから救われていく者たちのためにおはっとりなしの働きをしてくださるお方なんです。最後に復活の主イエスへの信仰について考えてみたいと思います。ペテロともう一人の弟子は空の箱を見ただけでした。マグダラのマリアはシエスの姿を見ました。でもどちらの場合もそこには復活の主イエスへの正しい理解に基づく信仰はまだ生まれてない。もちろんそれは彼らに不信仰を責めるっていうことはできないでしょう。育てられなければならない。それを私たちも同じことだと思います。もしペテロともう一人の弟子が正しい信仰を持っていたとするならば、皆さんね、空の墓はね、彼らに失望を与えるのではなくって、神の御業を思いはかるものとなったんです。何か神様が何かされたに違いないと思う、そういうものへと導かれたもののはずなんです。そしてそれはシエスが死んだままではなく、生きておられる方としてその御業を期待していく、その信仰がそこからは生まれていくんです。なぜかイエス様は生きてらっしゃるんですから。マグダラのマリアの場合は本当にシエス様を愛しているその愛の深さ、それは誰にも負けないものであったと思われます。しかし復活したシエスへの正しい信仰であれば、シエスがこれからどんなことをされるのかを本当は知ることができたんですね。そしてイエス様もそれを知ってもらいたいので引き止めないように。それは何であったのか。シエスは今や全人類のための救い主として父なる神の右に座してお働きになされるということ。全人類の救い主であるから、マグダラのマリアの救い主です。でも、もしマグダラのマリアだけの救い主で終わったら、他の人たちに及ばない。でも、この復活されたお方は、天に昇られて、全人類のための、すべての者たちの救い主として出された。それだけではなくてね、私たちはもう一人、ヨハネによる福音書を書きました著者ヨハネ、そのことについても考えてみたい、そう思うんですね。このヨハネは今やシエスのお姿を見ないで信仰生活をお伝えしましたね。60年70年生きてきているんです。ペテロ、ここ今日お話ししました、ペテロはもう一人の弟子、それからマグダラのマリアはその復活されたイエス様のその時のことを言っています。でも著者ヨハネの場合はそれから60年70年経って生きてきた。一面は皆さんで、ヨハネという人は地上のシエス様を懐かしく思い起こして生きて来たと思われます。でもそれだけでない。それ以上に復活したシエスに対する信仰を持って生きてくることができたことが大事。地上でのイエス様のお働きをね、 思い起こせば思い起こすほど、それは単なる思い出として終わらない。ああイエス様って懐かしい、イエス様ってすごいね、イエス様、あのイエス様が一緒にいてくださったら、そんな懐かしい思いで終わるのではなくって、いいですか皆さん、今も同じように主イエス様の働きを、だって復活されたイエス様ですから、そのお方のお働きを期待する信仰、自分で一生懸命何かを信じてるから、何かをできるからっていう人間の側だけのことではない。人間の側に信仰を起こしているのは、復活されたイエス・キリストを見上げていく。ですからね、自分の魂の中にね、渇きを覚えたときには、サマリアの女性のことを思い出したと思う。あの女性に、私の与える水を飲む者はいつまでも渇くことなく、永遠の命に至る水が湧き起こるであろう。それ教会がですね、ちょっと貧弱になって、そして何もできないようになった時には、5000人の給食のことを思い起こされた、思い起こしたアンデレというものが一人の少年を連れてきて、5つのパンと2匹の上で男だけでも5000人のものが養われた。あれは5つのパンと2匹の魚があったから、そんなものがあっても何にもならないと思っているこの弟子たちの中に、イエス様はそれを感謝して割いていったら、それが5000人、男だけでも5000人者たちを養って、まだ余りがあった。私たちのうちにいてくださるのは復活のイエス様がいてくださるんだ。だからそういう意味では本当にクライシス、危機的なことは信仰の起こるチャンス。どうですか皆さんの信仰は。何か大変になったらそれでもうぺったんですか、失望して終わりですか、何にもないと思われるような空の箱のような 空虚な思いで終わりますか。私は終わらない。そこに私たちの信じている復活さ、よみがえられた主がいてくださる。そのお方が私たちにと一緒に働いてくださっている。この方には何もできないことはない。これがね、イエス様を信じる者たちの心の広さなんです。これがなかったらね、私たちの心、もう いろんなことのことで原因を思ってですね、これがあるからダメ、これがないからダメってなっちゃう。私たちには復活した全知全能の神の御子でられるお方が生きて働いていてくださる。復活した CS への信仰、それは蘇った CS が私たちと共に生きておられるので、たとえ世の絶望や苦難にあっても、必ず希望の湧き上がる信仰があふれてくるものです。そしてこの復活したシエスが私たちを救ってくださったんです。そしてまたこのイエスは21世紀に生きている人々を救うんです。このイエス様が世の救い主である。他には救い主はいません。世を救うこの復活された主イエスキリストを崇めながら、私たちの信仰生活を神様に向かって差し出して、そして一歩一歩救い主イエス、よみがえの主イエス様と一緒に進んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様をよみがえらせてくださった、あなたの皆を 心から賛美いたします。前代未聞の、ただ人間が蘇生するというそんなことではありませんで、永遠に生きることのできる復活、よみがえりの体を持ってイエス様がよみがえられたことを覚え、まことに感謝をいたします。そのゆえに、ただこの地上で3年半の間交渉外をもって人々を教え、人に癒しを与え、愛の行為をもって導いてくださったばかりでなく、今や全知全能の神様の右に座しておられて、すべての者たちに救いを手渡すようにと取りなし取ってくださることを覚え、心から感謝をいたします。どうかこの地上で戦っております我らと共に生きていてくださる主イエス様のよみがえの死を、どうかこれからも鮮やかに示してくださって、そしてあなたの御業を私たちを通して見せてください。我らの主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでお